Two, one, two, four.
アップ進学館の教育相談コーナー。このコーナーは人に尽くす企業アップホールディングス株式会社の提供でお送りします。
いつでも部屋に一人、僕の好きな先生、僕の好きなおじさん。
さて問題です。志望校進学率ナンバーワンといえば、
アップ進学館。
少人数定員制といえば、
アップ進学館。
なんと3歳から大学受験まで受講可能といえば、
アップ進学館。
松原校、谷山校、紫原校、詳しくはホームページまで。
お昼12時21分回っています。スタジオにはアップホールディングス株式会社代表取締役の吉山幸喜先生にお越しいただいています。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、このコーナーは月に3回お送りしています教育相談コーナーです。市内に2カ所、松原紫原にある塾アップ進学館、また同じく紫原には企業主導型の保育園アップ保育園があります。このコーナーではこちらで講師そして運営をされている吉山幸喜さんに教育にまつわるお話やアップ進学館アップ保育園の取り組みなどについて伺っています。先生、先週に引き続きご登場ということで、はい、インスタグラムでは今週は綺麗に写ってますね。
はい、なんかさすがですね。
スタッフが、はい、いろんなあの日差しの角度とかを、はい、見ていただいて、
あんまり綺麗に映ってもちょっとこうドキドキしますけど。
なんでですか、いいじゃないですか。もう本当でもよく日焼けされてますね。
です、
インスタで見ると
先週ちょうどその、放送があった、
はい、先週火曜日、
次の日ですかね、はい、次の日から、毎日今ウォーキングとジョギングとしてるんですけど、
この暑い最中ですか。
はい、
なんでって言うとあれですけど。
ですね、まあ、合宿の最後って、まあ、先週合宿だったっていうお話だったと思うんですけど、はい、合宿の最後って先生たちからも、うん、合宿の好評みたいなのをちょっと一言ずつ先生たちにいただくんですけど、その中で私そのやり続けたら、うんうん、嫌いなことでも好きになるっていう話しちゃったんです。
しちゃったんです、はい、やり続けても好きになる、
やり続けたら絶対好きになる、
やり続けたら好きになる、
はい、人間の脳はそういう風にできてるっていう話をしちゃって、うんうん、
しちゃって、はいはい、
私学生時代からですね、はい、長距離っていうのが大嫌いで、
はい、
マラソンやってる人ってどうかしてると思ってたんですよ。
がしかし
で、それを言った後に、はい、あ、でも自分って長距離から逃げてきたなって思ってですよ。
はい。
で、まあ、一応それをずっと続けてるんだっていうのを最後、ちょっと冬の合宿ぐらいに、うんうんうん、夏の合宿から先生はだからそうやってずっと続けてきて、今結構長距離好きになったよとか、そういう話ができるように、うん、ちょっと自分で頑張ろうかなって思って。
素晴らしい、まあ、言ってしまったからこそ
言っちゃった、ね、
言っちゃったんで。なんかこう嬉しいような困ったような今表情になってますけど先生、はい、言っちゃったんで、
言っちゃった。
でもそれを実行に移すっていうのがやっぱり素敵だなっていうか素晴らしいなって思います、ね、
いや、なんかこう大人だから、うん、もう今まで自分たちはやってきたから、うんうんうん、だから俺たちはいいんだ、うん、君たちは頑張りなさいよっておかしいじゃないですか、やっぱり。
おかしいですよ、うん、昔思ってましたもん、子供の時
ですよね。
大人だけなんでみたいな。
です僕も思ってました、嘘やんって。でっていうことは今の生徒ってそう思ってるはずと思ったら、
うん、そうか、そうですよね。
いや、先生してないじゃんって言われたら、うん、してないですけど何かあってなっちゃうじゃないですか。
なんかこう納得のいかない、腑に落ちないままいきますよね。
そうそうそう、だから、うん、やってみようと思って、まあ、当然仕事があったりとかでどうしてもできない日とかもあるんですけど、うんうん、まあ、それでもちょっと時間を調整しながら、まあ、1日1時間程度、だから、キロでいうと5キロぐらいですかね、毎日ちょっと今やってはいるんですけど。
すごい、もう5キロなんて走れないです。
いや、もう当然途中歩いたりですよ、歩いたり走ったり
にしても自分の体力を使って汗をかくということをしなくなったので、
すっ ごい汗出ますよ。
ですよね。絶対もう多分出るだけで汗出ますから。
うん。びっくりするが、あ、僕の体なんかこんな水分あるんだっていうぐらい出てきますよ。
あ、いやだからこそ水分補給も先生取ってくださいね。
頑張ります。
もうだからこその日焼けでもあるということなんですけど。
夕方ちょっと歩いてるんでですね。
あ、西日が今きついですからね。
暑い。
より黒くなるんだろうな。
もう多分9月とかには真っ黒になって、あれ黒人さんですかみたいな感じになってると思います。
それはそれでもうかっこいいかもしれないですね。行き着くとこまで行ったら。その先生と先週お話しした時に、はい、もう最後の方だったんですけど、はい、インスタグラムをご覧のリスナーさんから、あの鹿児島の学力って落ちてるんですかっていう質問ありまして、
はいはい、
で、まあ、先生は鹿児島というよりも日本全体の学力が落ちてるというお話をしていただきました、
はい、
でその上で上位の子どもたちと成績が下位の子どもたちの学力の差が開いているというお話までしていただいたんですけれども、
はい、
まあ、その辺で時間の限りがありましてお話そこで止まってたんですけど、
はい、
今週はまあ先週に続き今の学力についてお話を伺おうと思ってて、
はい、
先生ちょっと私先週調べてきたんですけど、
はいはいはい、
世界と照らし合わせた日本の教育水準っていうのを調べてみたんですよ。
あ、ピサですかね。
はい、そうです。ピサです、はい、世界36カ国が加盟している経済協力開発機構が発表している3年に1度の学力調査なんですけど、
はい、
まあ、対象が15歳の人、日本でいうと高校1年生、
はい、
で読解力、数学的読解力、
はい、
科学的読解力、この3つの分野で3年ごとに調査しているっていうことで、
はい、
日本は今年、読解力が世界で15位、
はい、
数学的読解力は世界で6位、
はい、
科学的読解力は世界で5位という結果が出ていまして、
はい、
で過去10年調べてみると上がってて下がってまた上昇し始めてるっていう段階なんですね。
そうですね。もともと高度経済成長とかバブルの時っていうのは、うん、まあ、世界ナンバーワンの学力っていうふうに言われてまして、
うんうん、
で、ハーバードの留学生の比率を見ても日本人が圧倒的に多かったんですよ。
そんな時代あったんですね。
はい。でも今のハーバードの留学生を見ると、うん、まあ、中国人とか韓国人が多い、うん、
そう、中国は前回の調査で全ての項目で世界ナンバーワンって。
そうなんです。
すごいことになってますね。
はい。で、まあ、いろんな調査の中で、うん、アメリカの GDP を中国はいずれ抜くだろうというふうに、うん、もしかもそう遠くない未来の話ですね、
うんうんうんうん、
って言われているっていうことは、やはりその学力と国力というものはやっぱり直結しているっていうのが、そういった世界を見てもそうかなっていうふうには思います、う
ん、なるほど。いやだからこそこの今学力に向き合う年代の子どもたちにとって学力を高めるということは、まあ、将来大事になってくるっていうのにつながるんですか。
そうですね、うん、まあ、その学力イコール国力っていうと、
うんうんうん、
その学力至上主義だとか、そういう話にもなってくるので、
うんうんうん、
まあ、それはラジオの20分でちょっとお話できるようなテーマではないんですけども、はい、ただその勉強に取り組む姿勢っていうのが、
うんうんうんうん、
いずれ仕事に取り組む姿勢には絶対つながってくると僕は思ってます、
うん、まあ、この調査でも読解力ってついてるので、
はい、
やはり読み解く力っていうところが問われてるわけですもんね。
そうですね、
うん、
その問題を見てそれを頭の中で整理して、でそれを想像して、
うんうん、
で答えに、回答の方へ導いていくっていう、
うん
うん、そういう力っていうものを、どれだけつけられるか、
うん、
とあとその勉強ってやっぱりその先ほどの合宿の時の私の話じゃないですけど、うんうん、やり続ければみたいな話ですけど、
うん、
そのやり続けるってやっぱり困難じゃないですか。
そうなんです
、はい、大変というか、
うんうん、
でそれをじゃあやり続けることができる人っていうのはいろんなことを想像できる人だと僕は思うんですよね。
想像できる、あー、そうですよね、
はい、
う
ん
う
ん、例えば自分の未来であったり、
うんうんうん、
そのどういう学校に行ってとかどういう仕事についてとか、
うんうん
う
ん、
そういうことを全てイメージできるからこそ問題に取り組むことができる、
うんうん、
つまり自分を作れる人ですよね。学力の高い人っていうのは、
そうか、そうだ、そうですよね、うん、
なので学力が高い、国っていうのは、
うんうんうん、
絶対にそう一人一人が自分の未来を作っていくことができるので。
なるほど。だからクリエイティブ、まあ、クリエイターが多くなってくるわけですね、はい、これからの時代はもう AI が主流になってくると言われていて。
そうですね。
で、 AI に使われる方になるのか、 AI を使っていいものにしていくのかっていう方に分かれていくって言われますけど、
はい、
そこでやっぱりその想像力っていうのがあると、 AI を使ってよくしようの方に回れるわけですよね。
そうですね。
ま
あ、アメリカの調査だったと思いますけど、5年後だったか10年後だったかな、以内には、うん、今の40何パーセントかは違う仕事、うん、今まで誰も経験したことのない仕事になってるっていうようなデータも出てて、う
ん、ほとんど半分ぐらいの方がそうなるってことですね、はい、へー。
なので、まあ、多分このラジオの中でもお話ししたと思いますけど、今アマゾンとかが、
はい、
無人コンビニをやったりとかで、よくこれも授業中話するんですけど、
うん、
ユニクロとか今、うん、アクロスプラザですかね、
はい、
あそこのユニクロとかは、うん、もうカゴをボンって置いただけで計算ができるっていう、はい、もう要はああいうことが当たり前のようにいろんなところでできるようになると、
うん、
今までそこに人が必要だったんですけど、
うん、
その人がいらなくなってくるわけですよ。でそうなってきた時に、じゃあその人は働き口がなくなるの で、
そうです、ね、
じゃあ働くためにまた別な仕事っていうのが出てくるとは思うんですけど、その時にどのぐらいの能力が必要な仕事なのかっていうのが今後絶対問われてくる、そういう時代っていうのがもう本当に目の前まで来てるんじゃないかなっていうのは思いますね、うん、
このコロナ禍でもう何か皆さんそういったこと感じてらっしゃいますよね。
そうですね、
何かもうもちろんまあ接触ができないっていうところから、やはりそういったもう機械を通す AI を通して何かをするというのが主流になるんだろうなっていうのは実感ありますもんね、はい、
そうですね、うん、この間見た、映画というか DVD だったんですけど、
はい、
AI 崩壊っていう、
何ですかその映画AI 崩壊
ですです。すごい面白くて、でも人間が想像してるってことはそういう時代が来るんだろうなっていうふうには思ったんですけど、いや、全ての健康とかを AI が管理していくんですよ。
でももうそこまで来てますよね、
はい、だから要は心臓の手術した人のペースメーカーとかも全部その AI が管理する。で最終的にその AI をこう破壊するっていうか、そういうバグを送り込んでしまって、
うん、
日本中がパニックになるっていう、そういう映画だったんですけど、
今世界的にはそういうシステムを壊すウイルスを作ろうとか
で、ね、ですですです、
戦いもあったりするって聞きますので、
はい、
もう見えるものではないところの知恵が必要だったり
ですよね、
アイデア必要だったり、
もうそれが、今国対国でサイバー攻撃っていう言葉があるぐらいですから、うん、まあ、確かに日本の東京とかのメインのコンピューターに、うん、バグを入れてとかってすると、
うん、
おそらく皆さん の、 残高とかが急にゼロになったりとか、
はい、
そういうこともできることはできるわけですよね。
そこを守るために人間の想像力、学力、能力が必要になってきたりするわけですよね。だからそうなんですよね。 だからこそ今その皆さん方、まあ、特に中高生の皆さんが取り組んでいる、はい、まあ、学力勉強のところっていうのはその基礎になる。
そうですね。
そこから少し応用になってきて、
はい、
っていう大事な時期ではあるんですよね、
まあ、土台作りと、やはりその勉強し続けるっていうのは忍耐力って絶対必要ですから、その忍耐を鍛えるっていう意味でもやっぱり中学高校っていうのは5教科全部ちゃんとやってとか、そういうふ
う
に私は、まあ、塾では教えてます。
その、
今やってることが全て自分の未来につながるってことはないじゃないですか。
ないですね、
でもないけれども、でもそれをやり続けるっていうことが大事だっていう話をよくしてますね。
そうですよね。それは今その当事者の学生さんにはあまりイメージができないですけど、
はい、
でもさっき先生が言ったようにこれからの自分を想像する力は育ってきてるの で、
そうです、ね、
自分の中であこれはこういう力になるのかなって思いながらやるとまたやる気違いますもんね、
はい、
うん、
やっぱりこう暗記的な能力が必要だったり数学的な能力が必要だったり、やっぱり世の中に出るといろんな多分方面の力っていうのは必要になってきて、別にただその理科の科学式がちゃんとしっかりできるとか、そういった力ではなく、そこを考えるっていう、で 答えに導くことができるっていう、うん、そういう力っていうのを学生時代に養っていく。でそれは答えがあるものですよ、
うんうんうんうん、
でも世の中に出ると答えがないことがたくさんあって、
ね、そうなんですよ。
でもう常に考え続けないといけないじゃないですか。例えばまあこういうラジオの番組でもそうですけど、
うん、
やっぱりこう質問とか来たらそれに対してずっとやっぱり考え続けないといけなかったりとか、
うん、
でそれって答えはしかもないわけですよ。
ないですよね。
例えば私が何かを話した時に、うん、はい100点ですみたいなことはないわけですよ。
ないです、
うん、それを相手がどう感じてくれるかとか、
うん、
世の中ってそういうものなので、うん、やっぱり答えがある今の勉強っていうのをやり続けるっていうことで、うん、その答えがないものにまた考え続けるっていうふうにつながっていくんじゃないかなっていうふうに、授業ではよくお話をしてます。
あ、もうだから勉強する意味になりますけど、
はい、
そのお話でも子どもたち納得しそうですね。そこまで話をしたら。
そうですね、うん、もう納得するようにやっぱ話はするんですけど。
そうですよね、うんうんうん、
ただでもそれって私が42年間生きてきた中の、
うんうん、
まあ、まだたった42年ですけど、もしこのラジオを聞かれてる方、私よりも年上の方もたくさんいらっしゃると思うので、うんうん、その方からするとまだひよっこがあってなるかもしれないですけど、でも42年間生きてきた中でそうなんじゃないかなっていうふうには思って、うん、それをまあ生徒には伝えてるっていうような感じですね。
子供って親、まあ、その大人たちから知恵をまず授かるわけじゃないですか、
はい、
先生がおっしゃったように、その大人親の経験があって次の世代の子供に行くわけですので、
はい、
確実に自分が子供だった時よりは賢い知恵があったりするわけじゃないですか、ノウハウとして、
はい、
だからこそそこの今までの大人よりも基礎が高い上に自分のいろんな想像力とか基礎とか学力が積み上がっていくと、
はい、
ものすごく楽しみですよね。
そうですね、
うん、
まあ、それをするために私の塾のパンフレットで一番最初、ご挨拶っていうところに書いてあるんですけど、
うんうんうんうん、
私は子供たちってダイヤモンドの原石だと思って出るんですね。でダイヤモンドの原石っていうことは、
うん、
それを磨いていく研磨していくためには、うん、自分自身が私たちがダイヤモンドにならないと。
本当だ。
なのでさっきのウォーキングの話もそうですけど、
うん、
自分がまずはそれをちゃんとやっていこうとか。
なんかいつもいろんなところで先生とお話しすると自分の今まで振り返りながらみそぎというかそうだな、ああだなって思う、ね、でも私も、まあ、ダイヤモンドになれるようになりながら、
やっぱそれを目指していくっていうのがすごく大事だなと思います、うん、まあ、当然私も全然ダイヤモンドじゃないですけど、やっぱりその目指すっていうことをするっていうのだけでも全然違うと僕は思うんですね。その最初からなれないんじゃなくて、
うん、
ちゃんと自分自身がダイヤモンドであり続けないといけない、ダイヤモンドにならなければいけない、
うん、
じゃないと生徒を磨くことができないっていうふうに思いながら、
うんうんうん、
やっぱりその日々を過ごしていくっていうことがすごく大切なことなのかなっていう、う
んうんうん、なんか先生とお話したら昔の方とお話してるような感じもあったり、なんか行ったりフィードバックしたり未来に行ったり面白いなって思うんですけど、昔の方は割とそういうなんかこうね、自分を律するじゃないですけど、
はい、
そういう姿勢もありましたよね。
いや、多かったと思います。やっぱ昔の私たちが学生時代の先生たちって、
うんうんうん、
なんかそういう方が多かった印象ですね、
うんうんうんうん、だからやはり鏡って言いますけど、
はい、
自分もどこかで大人だからっていうところに怠けずに
律
する方が多かったのかもなと思うと、
はい、
やっぱり自分もちゃんとしようと背筋が伸びますね。インスタグラムでも素晴らしいっていうコメントいただいてますし、私はルビーぐらいかなってダイヤモンドではなく素晴らしいお家ですね。
いや先週と同じ方ですよね。
Cさんです、はい、
ですよね、
はい、
いやーすごいな。
座布団差し上げるとしたら先生何枚差し上げますか？
3枚ぐらい。
あ、3枚、
はい、
5枚じゃなかった、3枚ひいさんぜひ腕を上げていただきたいと思います。
いや、こんにちはって来てるのでちょっとこんにちは言うタイミングも失ってしまいましたけど
話に夢中になっていました。まあ、今日は先週 のインスタグラムのご質問の、まあ、鹿児島の学力って落ちてるんですかっていうところから日本全体の学力のお話、
はい、
そして、まあ、それがどうなっていくのか、
はい、
で、まあ、先生が大切にしているお話など伺いましたけれども、やっぱり話すといろんなことをまた聞きたくなるんですよね。
そうですね、次はまた来月になっちゃいます。 ですね。
そうなんですよ。全然9月ですね。あ、でもまあその前に来週の木曜日、
あ、そうですね、
はい、あの、はい、川端さんの、あの曜日で先生ご登場しますので、
はい、
ぜひどのぐらい日焼けしてるのか私もインスタグラムでチェックします。
お願いします。
はい、もうとにかくあの倒れないようにジョギングウォーキング頑張ってください。
はい、
はい、じゃあ今日先生最後にリクエストをお届けしようと思うんですが、はい、今日は何にしましょうか。
今日は長渕剛さんの、はい、鶴になった父ちゃん、
はい、お送りしますが、はい、これは
なんか足元をというなんか
今日だ、あ、今日はですね東大元暮らしという
ですよね、なんかそういうやつだったので、はい、なんか鹿児島のいろんな地方が出て、うんうん、出る歌詞なので、
そうですよ、お盆にもいい曲ですよ ね、
そうですね、
この曲ね、はい、お届けします。長渕剛さん、鶴になった父ちゃん。
もしももう一度会えるならば、父ちゃんにやっぱり会いたい。あの日のでっかい背中にしがみつき、思い切り甘えてみたい。幼い俺を父ちゃんはバイクに乗せて宮ヶ浜にいつも連れてってくれた。浜の西に沈む夕日が赤く揺れていて、海よりも限りなく優しかった。俺の父ちゃん、ただ生きていてくれるだけで本当は本当はよかった。俺の父ちゃん、最後の最後まで俺の名を呼んでくれたよね。俺は今国道3号線を飛ばし、東シナ海を左に見て山並みハイウェイ、米の津川を渡り記憶をたどれば泉高尾野の原野に雪が降る。父ちゃん綺麗だな、15,000羽の鶴の群れたちがシベリアから飛んできたよ。父ちゃん綺麗だな、雪降る空から今天使のように一斉に舞い降りているよ。ラララララララララララララララララララ
ララ。鶴と言いますと、今年は泉に居残り鶴がいるということで話題になってますね。越冬しなくてよかったのかな、飛ばなくてよかったのかなってちょっと心配してるんですが、まあ居心地がそれだけいいんでしょうね。別に飛ばなくてもここでいいじゃん、東大元暮らしだったのかもしれませんけれどもね。今日の吉山先生のリクエスト、長渕剛さんで鶴になった父ちゃん、お送りしました。アップ進学館の教育相談コーナー、このコーナーは人に尽くす企業アップホールディングス株式会社の提供でお送りしました。
父ちゃんにやっぱり会いたい。